マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第646回、マギーです。
2022年9月11日配信、谷です。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
9月11日かって、はい、録音する前に確認して、911って何かあったよねって、ね、
同時
多発テロ、アメリカのアメリカ
同じ並び
同じ重なりましたけど、
でしたね。びっくりしましたね。
2001年か。
そんなになるんだ。
そうだね、だから21年前。
そんな前なんだ。
そうだね。
なんかテレビで、その頃まあテレビがあったから家に見たけど、何の映像か分かんなかったもんね。まさかあの本当の起こってることだとは思わなかった。なんかね、映画の予告かなんかかなぐらいにしか思わなかった。あまりに衝撃的な映像だったから。
そうだよね、なんか、なんだろうな、映画みたいな映像、って、なんかこの時結構初めてではないと思うけど、このテロの時の映像で、映画みたいなのが現実に起こったねってすごいみんな言ってたじゃん。
いやー、だから本当の映像って、ね、
ね、なんかね、
本当にみたいな。
でもさ、なんか、まあ、あれから21年とか経つけど、映画みたいな映像って、もうすごい最近しょっちゅういろんなところで見るよね。なんかだから、例えば豪雨で
川が氾濫する、家が流れてたりとか、
流れるとか、
車がいっぱい流れたりとか、
アメリカとか結構さ、その台風とかでとかあって、昔から結構すごい映像流れてたけど、
日本じゃあんまりね、それは
そうなかったけど、ただあ
の、
なんて言うんだろうな、まあ、昔もね、すごいこう災害あったりすごいあったと思うんだけど、この20年間ぐらいでさ、まあ、言ってみればこう、誰もが自分の手の中に記録媒体をカメラを持ってる状態だから、こうさ、瞬間がこう撮れるじゃん、
そうい
う
災害とか、どこでも誰でもね、
そう、
みんながこうカメラマンみたいな感じだもんね。
そうそう、だからこう前からもあったもかしんないけども、映画みたいな本当に映像がすごい身近にこう感じるというか、
な
ったなとか思いつつね。
ね、有名人は嫌でしょうね、すぐ撮られるから。
大変だよね。まあもうみんなもうそれを縫う世界で生きてるから、ね、それはもう仕方ないと思わないと生きていけないし、
そうですね、
それが思えない人はやめていったりとか、
そうだよね、
あの気持ちやんだりとかしたりとか
も、海外に行ったりとかね、
そうあるかもしれない。
仕事の時だけ日本に来たりとかね。
そうだよね、
まあ、ちょっと心が強くないとね、なかなか芸能界では生き残れないと思いますけど、
まあ、同時多発テロ、日本人20、まあ、これウィキなんですけど、日本人24人を含む2977人がお亡くなりになって、2万5000人以上が負傷したということで、まあ、3000人近くの方が、まあ、それもあれだよね、これ本当にワールドトレードセンターって、まあ、世界のこう中枢というか金融の ね
トップの人たちが
メインどころだったから、かなりね、こうなんていうのかな、こう知的なの、その人間としての財産の損失もでかいというか、
いやもう別に頭がいい人が、
まあまあそれはそうだけどさ、ただ私
は経営、
まあそうです、まあでもそのさ、まあ、経営手腕というか、
そういうのもね、経営的にね、ちょっと打撃が多かったかな
ね。まあね、亡くなった人のご冥福をお祈りするとともに、
はい、
まあ、それでもこうどんどんね、戦いはやまないと。ただ俺、あの SDGs のなんか何項目あるじゃん
何個もあるね、あれね、
あれさ、マジで大人がみんなあれ言ってんのだよね。
マジで、マジでってもうマジだよね、
みんなそうだよ逆に俺がお前何言ってるって言われるか。でも俺、あのさ、書いてることさ、半分以上本当に鼻って鼻で笑っちゃうっていうか、こんな何こんなバカ実現しないバカ言われたこと言ってるのっていう、 17個ぐらい、うん、30何個じゃない17個か、うん、17項目か、
うん、17項目
かさ、世界から貧困なくすとか、
あ
なんか誰なんか、うん、なんか全ての人になんか綺麗なトイレとかなんかあるでしょ、いろいろ、
うん、ね、うちも企業的にやってますけど、よう、ね、分からん。
まあでもあれだよね、こう生命ってさ、地球上にいる生命体で、
うん、
あの弱肉強食じゃないのって、うんうん、まあ人間ぐらいだよね。言ってみりゃみんな戦ってるじゃん、動物とか生物とか昆虫とか、
まあ、人間は人間を食べたり、まあ、食べる人もいますけど、
まあまあね、昔
は一部では、ま
あ、一部
で
ね、ま
あ、うん、でも、まあ、直接食べるってことはしないけど、でもやっぱり強いものが勝ってるって言えばそういう世界ではあるけど、
まあまあまあそうだけどね、うん、だからいや生命体としては、うん、こうなんていうの、こう生き残るやつがいてこう、うん、やられていくやつがいるっていうのは、
うん、
仕方ないことっていうか、それが当然だよね、
うん、
うん、だからって俺が誰か植物連
鎖のこと、
うん、まあまあそれもあるし、だからさ、その人間が争うとか、
うん、
こう人をこう憎むとか、
うん、
人をこうなんとかするとかっていうのもさ、
うん、
なくなんないよね、うん、生命としては、ま
あ、なくならないよね、あんまり平和すぎても発展しないんじゃないのかな、ある程度なんかこうちょっと飢えてないと人って、うん、だってさ、あのものづくりの人でもさ、満たされてると作れないじゃん、
まあそうだよね、社会主義なんかそうだからね、
うん、
やっぱり努力、
なんかやっぱ枯渇してないと、いいものが描けなかったりとかするわけじゃん、
ね、SDGs って社会主義じゃないのかな、違う、またそれは違うのか、よくわからない、まああの、まあ、ここだけの話ですけど、俺はもう SDGs ってなんかハハって笑ってるっていう感じですけど、まあ、みんな何言ってんだかっていう、まあ、感じですけど ね、まあ、ね、まあそんなこと言ったら
もうすぎてわかんないよね、17の分野別って言ったけど169項目の達成基準が盛り込まれてるって、
あるんだ、
ね、
あ、まあでも目標はいるってことかな、達成できなくたって、だってなんか目標作ったって京都会議とかもダメだったしね、
ここ
はね、まあまあ、まあ人間がこう発展していく限りいろんなものがなくならないっていう感じですけど、
うん、
まあ、そんなことはね、
うん、
いやテロはどうでもよくないですよ、同時代テロはどうでもよくない話ですけど、まあ、俺らが喋ってることはあんまりどうでもよくてそれよりも、
ね、はい、
あのねZ 世代って知ってます？
知らない。
え、 Z 世代知らないの？
知らない。
え、 Z 世代だよ。
知らない。
Z 世代の定義
知らない。
一応2022年段階で10代から20代のこのことを Z 世代っていうね、要はその時代時代の10代と20代のこのことを大体 Z 世代
っていう。 Z 界っていうの知ってた？
Z 界はそれあれでしょ、なんか塾でしょ
そうそう
でしょ、
そう、
そう、 Z 世代。ほんで、ちなみに俺たち何世代か知ってる？
俺たちは何世代だろう、
うん、俺たち何世代か知ら
ない、分かんない。
俺たち X 世代。
X
世代なんかね、まあ色のね、調べたら色の定義あるんだけど、え、何
XYZ
そうそうそう、 X 世代。
X
世代色定義あるんだけど、ね、
じゃあ Y がいるってこと？
あのね、1906 Y あるよ。1960年から1970年ってマギさんが生まれた年までちょうど X 世代って、
わかるじゃん、
まあ
まあ、
でもなんか何色々あるよ。で
なんだ、キリ入ってんだ。
その次が Y、
Y
世代。
あ、そうなんだ。
だから30歳ぐらいが Y 世代で、
あ、
X 世代は40歳から50歳代っていう。
あ、そうなんだ。
まあね、その Z 世代ってまあ色々世の中言われてますけど、
うん、
まあ、Z 世代最近
その
いろいろ、いや、まあ、Z、今の
私ゆとり世代ぐらいしか知らないんだけど、
ゆとりはだから Y 世代でね。
あ、 Y なんだ。
Y だね。
うん、
あ、
息子は Y か、息子たちは Y、
息子たちは Z 世代だから20代だから。
え、でもうちの子ゆとり世代って言われて。あ、ゆとり世代なの？そう。
え、何？
円周
率 3.1 なの？
14。あ、14。
3.14 で教えられたの？
うん。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ Z 世代の中にも
そこで決まんの？
いやいやいや、だって ゆとり世代ってそういうことでしょ。教育事項が、
あ、そうそう、
そのさ、だから年収率が 3.1 でいいですよって言われてた。
土曜日は休みみたいな。
あ、そ
っか、私たちあったじゃん、半ドンって。
あったね、
半ドンがなかった世代、ゆとり世代。
あ、そこそこそこ、ね、まあその
突然こう教育のあのなんていうの、水準が落ちたところ。
まあね、ただ今めっちゃ活躍してるスポーツ選手はみんなゆとり世代だからね。
あ、
だから、まあ、前から言われてたけど、ゆとり世代とかその教育とかを結構有料にしちゃうと、
うん、
そのすごいそこから伸びるやつと、うん、全然ダメなやつとに、要は貧富の差じゃないよ、
そうだよね、
その能力の差が激しくなるっていうのは言われてたけど、
う
ん、だから
そうでしょうね、
もう今きっちりとその
あ出て
る、まあ、すごいだ、ね、大友康平じゃない、大谷翔平
それ歌ってる方だね。
あ、そうだお前へんの
ハントドッグだけ、
ハントドッグ、そうそうそう、愛が全てさじゃなくて、大谷選手、
大谷翔平だっけ、
大谷翔平って漫才師違うな、その翔平違いか、
違うでしょ、
そう、大谷選手ね、マジ分かんない俺たち、
はいはいはい、あと両方できる人、
両方できる、
あ、違った、
バイセクシャル
違う、あ、
そうじゃない、
両刀、
両刀
使い、投げるも守りも行く人、
なんかリューチェル、なんだっけ、
リューチェル、
ペコパじゃない、
ペコとリューチェル、
なんかペコパが漫才師だ、
ペコ、
なんかあれじゃん、
リューチェルとペコでしょ、
ペコパ、なんかあれじゃん、
離婚した
の、離婚したけど同居はするけど自分の性のこう、
あ、そうそうそうそう、
拘束は嫌になったり
して、父親はいいけど夫はちょっとみたいな、
ああ。ああそういうことね、
早く言えよって感じだけど、
男が好きなんだよね、
まあ、ってことなんじゃないの
ってことだよね、
どっちがリューチェルかペッカーもちょっと私は分かんないですけど、
まあまあ、多分リューチェルが男だよ、それは俺は分かると、
男だよね、はいはい、
そうで、まあ、Z 世代、その時代 Z 世代っていうのは、あ、そうなの、
結婚したこと自体、
ああそういうこと、その時代 Z 世代っていうのは
何
このその時代の Z 世代もうさ、ちょっとこれ Z 世代のことメインを喋ろうと思うと、その伏線がすごいね、うちらね、喋りね
広がっていっちゃうからね、
やっぱもうこの後喋ろうと思ってたことがこう
薄まってくる、
どんどんそれがタイム
が遠くになってくる、
やばい、
どうぞ戻して、
あ、喋れないな、あれも
喋
れない、
戻して、どうぞ戻
して、あ、ちょっと戻る、Z 世代っていうのは、うん、その今20代で、あの要はその世の中で一番金を使う世代だと、
お金を使う
世代から、その世代を掴めばこう儲かるっていうか、売り上げ上がるぞっていうので、Z 世代をこうやっぱり Z 世代の思ってることを考えてることを、 Z 世代がこう欲しいものしたいものっていうのをリサーチとして企業はもあの大事にしないといけないみたいな話はあるんですけども、
へ、うちら無視されてんだ、
まあ、無視でもさ、段階ジュニアの俺たちって、
段階ジュニアじゃない、私たち、
え、俺段階ジュニアじゃん、俺たち、
え、
そうだよ、
私も、
あ、前にさ、
違うでしょ、
ちょっとずれてるから、
ちょっと違うでしょ、
うん、俺たちはだから戦後、うん、あの終戦終わ
って、
戦争終わってやり、
60代とかじゃないの、段階ジュニアって、
戦争終わって、うん、戦争終わってセックスやりまくって生まれた子供たちは段階の世代なの、
そういうことよ、
だから昭和40、うん、昭和20年、
1947年から1949年だって、え、
それが段階ジュニア、
え、違うの、これ違うの、第一ベビーム
だけど、その第一ベビームが大人なんて段階の世代だから、
あ、じゃあ第二次 ベビーブーム、私入ってる、
入ってるでしょ、そうだから、そう
入ってる、
だ、段階ジュニアの俺たちは人口多いから、うんうん、本当はね、
ちや
ほやずっと俺らの世代ってずっとこれからもちやほやされていかないとダメなんだけど、ただ、うんうん、俺らも今小金持ってるから、今さ、あのバイクとか中古バイクとか中古の あの旧車とか、
うんうんうん、
あとはギターのヴィンテージとか、そういう価値があるもの、
はいはいはい、
個人的に価値のあるものとか、うん、ものすごい値段上がってるじゃん、
うんうん、
俺らが買い物するから、
はいはい、
だからすごい、まあ、そこそういう、まあ一応証券もあるんだけど、うん、まあ、Z 世代がまあ、あれなんですけど、
はい、
でこれそのね、 Z 世代が儲かるとかそういう話したかわけじゃなくて、
痛かった、
まあ、Z 世代に俺はちょっと苦戦中ですと、
Z 世代に苦戦中、
いや、はあ、Z 世代苦戦だわ
どうした、
いや、ね、
うん、
岡山の息子も Z 世代、はい、で、はいはい、春日部の息子娘も、まあ、Z 世代で、
はいはい、
まあ、あいつら と、うん、そのまあ、LINE とかでやり取りしてても、うん、ちょっと思ってたんですけど、うん、最近ちょっとね、ちょっとね、
会話が
前々からちょっとこう、ちょっとこう気に食わんというか、こうしつけがなってないというか、まあ、俺が家に行ったって挨拶にもしねえし、もう、うん、顔も出せねえね、
うんうん、
あの弟の息子たちいたじゃん。うん
う
ん、
あ、はいはいはいはい。
ね、うんうん、その弟の息子がね、うん、2人いるんですよ、
はいはい、
ね、
長男次男、
長男次男、はい、まあ、2人だから長男次男だね。で突然、
はい、
その、ね、弟の長男、うん、これ言ったっけ、マギラジオ言ったよね、
言ったかな、
言ったよね、うん、長男が突然、うん、東京に来るらしいと、
別話で喋ったからな、
あ、そこそこ、うんうん、東京に来るらしいっていう、うんうん、マジで、でも20、もうあいつ6、7、8ぐらいだよね、
うん、そうそう、
なんでね、まあまあ、もうさ、
うん、もう30前ですよ、
そうそうそうそう、まあまあ仕事はね、あんまり定職そんなにこうずっとついてたわけじゃなくて、まあ、
派遣とかバイトとか
フラフラしているやつなんですけど、
う
ん、
正社員にはなったことないと思う、
そう、突然東京に来るってこと、と、
ね、
マジかと、で、うん、まあ、東京に来るのはまあ分かったと、で、うんうん、場所どこに住むのって言って、うんうん、まあね、大体ね、関東の方から東京に来るやつっていうのは、うん、
関西からね、
あ、関西か、うん、ね、関西の方から東京来るやつって大体ね、うん、世田谷区とか、
あ、まあまあ、メジャーなとこだよね、
山手線の西川っていうか、うん、とかちょっとこう下の品川とか、うん、いや、うん、新幹線の停車の品川がちょっと、うん、なんか京急とかなんか乗った方とか、うんうん、どっちかっていうと、はい、東京の西側にみんな大体住むわけよ、
はいはいはい、
物件とかも探すわけよ、
うん、
で、まあまあその辺に住むのかなと思って聞いたら、うんうん、引っ越してくるところが、うん、葛飾区の金町だと、うん、金町
寅さんかよって思ったよね、
まあ、寅さんは柴又なんだけど、
一応近くじゃん、
まあまあ近いっちゃ近いけど、うん、なんで金町、なんで葛飾なんと思って、うん、で俺もね、うん、俺も東京転勤してきた時の初めて住んだところは、うんうん、綾瀬市っていうね、足立区の綾瀬市っていうところで、うん、もう俺ね、足立区の綾瀬に住むって言った時点で、うん、周りのやつにみんなになんでそんなとこ住むのって言われたの
よ。あ、そうなんだ。
そう、でも俺の場合は会社で、東京の本社で、もともと大阪営業しにいた時に、うんうん、東京の本社で仲良くしてた人たちがみんな、うん、葛飾とか綾立に住んでたから、
はい、
不動産見に行く時も一緒について行ってもらったりしたから、はいはいはいはい、俺は綾瀬だったから、俺はまあ知り合いがいたけど、うん、こっちなんだけど、まあね、たださ、うん、まあ、ハトコっていうの、俺の、
ハトコじゃないよ、
なんだ、おいっ子、
おいっ子、
おいっ子なのか、
うん、
あいつは、
うん、
おいっ子、弟のもんで、ね、うん、長男、おいっ子が、うんうん、で金町かなと、
ね、
だから知り合いでもいいのかなと、
うん、
でまあね、せっかくこっちに来るんだから、
うん、
ちょっと会おうよっていうね、うん、でまあ元からそのメールアドレスは、うん、あ、メールアドレスじゃないわ、携帯電話の番号はしてたから、
ね、
で本当は LINE でやった方がタダだしいいんだけど、
う
ん、まあ、LINE は分からないし、
うん、
で、LINE を知ってる実家のおかんに聞いても、
ね、ママに聞いても分からん、
その分からへん、アドレスをその何ていうの、普通あれでね、一回グループ組んで、
うんうん、
ね、グループ同士でつながって、
そうそう、で
全員がグループ大会したらつながるみたいな、
うん、
あんだよね、でもそれもやり方わからんっていうことで、
ね、
それまあ LINE 繋がってなかったらショートメールで、
うん、
まあそのおいっ子とちょっとやり取りしてたんですけど、あのね、岡山息子、埼玉息子、娘にも、
はい、
あ、まあ娘は違うな、息子男の方かな、
はい、
あのね、こうショートメールとか LINE とかで質問をするんだけど、
うん、
3つ2つ3つ4つのことを質問しても1個しか返ってこない、
うん
うんうん、
Z
世代ってそうなの？
いや、関係ないと思う。
関係ないの？
うん、私営業そうだもん。
どういう意味？
私年上も年下の営業も全部そんな感じ、
うん、
帰ってこない。3つ質問したら1個も帰ってこない人もいるし、
うん、そうなの？
スルーの人もいるし、
Z 世代じゃなくてみんなそう
ってこと？関係ない、関係ない。
人類そうってこと？
人類そう、
日本人がそうってこと？
そう、
マジで。
だからそれは世代じゃなくて、ちゃんとしている人かしてない人かだけだよ。
あ、そうな
の。そうで、あとは答えたくない相手か、答えてもいい相手かだよ。
あ、そう、
そうだと思うよ、私としては。
でさ、
うん、まあ、仕事でいつも困ってるもん。だから何はって聞いてんのに、なんでこれ答えてくれないの、まあ プライベートのはまだいいよ、仕事上だから答えてもらわないとこっちは進まないんだよと思って、そう だ,、ね、そうだから私は答えてくれなかったらもう上司に投げるの、あこれで質問しても返ってこないんで、もう全然進みませんっつって投げるの、
あそうじゃあそうそう Z 世代は関係ない
の、関係ないと思う、
いやまあね、だからねその、うん、その甥っ子に俺まあこっちにね、うん、来るのかと分かったと、うんうんうん、だからちょっとねあの、まあ、引っ越しでまあ荷物は持ってくるけど、うんうんまあ、そのちょっとかさばるもの扇風機とか、うんうん、あとは加湿器とか、うんまあ、そういうの俺、まあ、あの前の家を出た時に、うんうん、自分の部屋にあったやつを今全部、うんまあ、それはその詳細言ってないよ、
うんうん、
あのおっちゃんそういうの持ってる余ってるから、うんうん、それやるから、うん、引っ越し祝いにいろいろそういうのやるから、うん、あの協力できるとこあったらやるから、うん、なんていう話をして、うん、ありがとうございますって、まあ、メールはし、うん、やりとしてたのよ、
うん、
でいざ、うん、まあまあ、あそっちじゃない、その後、
うん、
なんか何個か質問したんだけど、うん、帰ってこなくて、
うんうん、
まあ、な反応悪いなと思いながら、うんうん、でそれで、甥っ子が、
うん、
甥っ子がから、
うん
電話が突然かかってきたのね、
うん、
で俺その時俺夜勤だから、
うん、夕方最初の電話、
そう最初の電話、はいはいはい、夜勤だから、うん、俺夕方寝るじゃん、
うん、
寝るから、うん、夜は電話はダメだと、うん、夜勤だから、ね、電話はダメだから、うんうん、メールにしてくれって言って、うん、で、まあ、俺昼間、うんまあメールしたんだけど帰ってこず、うん、まあとりあえずメールの返事は遅いのね、
うん、
で帰ってこず、うん、でまあそういうのやちょこっとあった後に、
うん、まあね、バタバタしてるだろうからね、
そうバタバタしてるから向こうもね、うん、で俺はあんまりしょっちゅうメールしてもうざがられても嫌だから、うん、まあ必要最小限で、
うん、でまあこっちは求めてないわけですね、向こうが困ることだろうから、そう
でとりあえずまあねこっちに来たら一回飯でも食おうって話をして、うん、で先月だ、さあ先日だ、
う
ん
はい、
9月の何日かに
2日だね、
甥っ子があのこっちに、
こっちに来た日
ね、あのバスでね、
うん、
バスで来ると、うん、でバスも、うん、バス何時のバスで来るの、うん、って言ったら返事はなしと、
うん、
質問に答えなくて、
はいはいはい、
で俺バス、まあ、とりあえずねバス大体、うん、夜
だからね夜中に、ね、乗るかと思ってたんだよね、
まあバスって大体深夜バスじゃん、うん、夜中に深夜バス乗るのかなと思って、うん、俺は深夜バス乗る大体ちょっと時間ぐらいに、
うんうん、
あの状況、
うん、
状況でいい状況が成功することを願ってる、その前に バス、
うんうん、
無事にこっちに着きますように願ってるぞってメールをしたわけよ、
うんうん、
まあそれに対しても返事なしと、
うんうん、
でその次の日、
うん、
なんか聞いて、なんかおかんから話聞いたら、うん、なんか昼のバスで来たと、
う
ん、
そうね、まあその前に電話かかってきたね。
ああ、そこそこそこ。で昼のバスでこっちに来てる、
う
ん、だから昼かいなと。
そう。
ね、まあ昼こっちに着いて、
はい、
でまあ昼じゃない、昼のバスで来たから夕方、まあ、
夕方前に
こっちの東京着いて、ほんでまあその日あの、うん、アパートの入居日ですよ。
はい。
その日ですよ、
はい、
で俺はまあ酒飲んで寝ました。そしたら電話かかってきました。
電話かかってきて、
あ電話かかってたと思って、
で私がパッと見たらまあ甥っ子だったから、
そうだね、
まあこのままリンリン鳴らしても困るし、うん、と思って出たん。
そうだよね、
まあ、知ってる人だし、
そうだよね、あの隣の人にあの甥っ子から電話だけどどうする、出るって言われて、うん、俺もういやもういやって言って、うん、だからマギさんが出るねって出てくるからね、う
ん
うん、そしたら、
まあ、急にね、なんか困ってる
かもしれないし、そしたら
だから今さっき着いたって言って、うん、あれ夜行じゃなくて夜行バス、
夜行ね、
夜行バスじゃなかったんだ、
深夜バス、
ね、うん、深夜バスだ。たらそうそう、あの朝乗ったみたいな感じで、うんうん、さっき着いたって、あそうなんだって、お疲れっつって言って、でどうしたのみたいに言って、なんか問題あったのって言ったら、自分の手配ができてなくて、電気と水道が開通できてなかったんだって言って、あらまあ残念ねって言ったの、私そこで、ま、
アパートに来たら電気もつかねえ、うん、水も出ねえ、
な、うん、残念だねって言って、そしたらで、お風呂だけよかったら貸してくれませんかって言って、
うん、
えっって風呂みたいな、いやー風呂ねーと思って、まあ本当目と鼻の先ならまだそれもあったかもしれないけど、まあ 電車に乗ってこなくちゃいけないし、
うん、まあ近いけどね、まあ、近いけど多分だから甥っ子の中には多分俺弟に、うん、あの甥っ子が住むとこと、うん、俺の住むとこ遊んでるとこは、うん、もう車で10分ぐらいあったら行くからって話を俺は弟にしてたから、うんうんうん、で弟に俺その話した後に弟が甥っ子と焼肉食べ放題に、うんうんうん、あの、いや状況前にね、
うん、最後のね、
そうそうそう、
あの最後の晩餐、
そう、送迎じゃない、園芸じゃなくて、そう、
歓送
迎会、歓送迎会みたいな感じでねやってたから、多分その時に甥っ子は俺が家近いというのは多分情報に入ってたんだよね、うんうん、
でまあはっきり距離的なことも分かってなくて、でまあ最寄りの駅も知らなくて、うんうん、それで、まあ、まあそりゃ来ようと思えば来れるけど、でもうちあのもう寝てるし、
ね、
無理って言ったのね、うん、まあ、断ってもらってもいいですって言うから、うん、まあ、もちろん無理って言って、うん、で、まあ、ちょっと言われたでしょって、夕方は電話しないでって言ったよねって、うん、まずそこをね、はいはい、まあ、ね、まずそこから言ったんだよ ね、 だね、寝てるから電話をしないでって、うん、ね、あーみたいな、すいませんも何でもないのよ、あーみたいな、あーじゃないだろうと思って、うんうん、こっちは仕事前で寝てんだからと思って、
普通はね、あ、すいませんとか言うよね、そうそう、
でしょ、
うん、
大丈夫かと思って、うん、そうそう、それでどうですかって言うから、まあ、ちょっと無理やねっつって、うん、でどうしてもあの近所に銭湯があるから、うん、そっちだったら、うん、銭湯探して行きなさいって言って、うん、まあそのどうすればいいかっていう方法は、まあ、教えてあげたいのね、うんうん、そしたら分かりましたって言って、だから連絡、まあね、あなた寝てるから、うん、私と連絡取れた方がいいだろうか、夜もしなんかあった時に、うんうん、LINE かなんかで交換しようよって言って、うん、であのまあトラニーの方にその QR コードかなんか飛ばしておいてって言ったんだけど、うん、一切来ないのよね、そっからもう、
あ、 QR コード飛ばしてって言ったの、
飛ばせ
って、あ、俺ショートメール QR コード飛ばないからね、
あ、そうなんだ、
うん、俺あ SMS だから俺、
あ、そうか、
だから画像は送れないから、多分ひょっとしたらだからQR コードを飛ばそうと思って試したかもしれないね。
あ、そっかそっかそっか。
それはね。
あ、
まあそれはいいや。
まあそんな感じ
で、そのまま、まあ俺ね、それを、うん、まあ夜中、夜、会社行く前に起きて、うん、ほんだらまあそこから、うん、もうその、マギさん俺が寝てんのに、うん、まあ俺もね、通知にしてないから、あ、まあなるようにはしてるけど、うん、俺が寝てる間にも、うん、その、おいっ子と会話した内容を、LINE にブワーっと送ってて、うん、こうしてこうしてこうしてこ
う、
で、あなたにこう、
そうそう、だから昼なんか、まあ、対応できるんだったら。
俺が起きた時って、マギさん、意識が朦朧としてんだ
よね。
そう。こう俺が仕事、ね、仕事、そう、仕事行く前まともに起きてないから、
だからその前に LINE を、
そうそうそう、
そう
そう、
で、俺は、メモ代わりにね、そうそうそう、こんなことがありましたみたいな、
そうそう、であ、そういうことねと思って、うん、そうそうそうそう、で俺はだからそのお風呂、
うんうんうん、
銭湯、うん、まあね、あの金町って駅前に結構、
う
ん、
そう素敵なね、
おしゃれな、ね、銭湯があるんだ、俺もね、
それも私 もう調べてったから、
そうそうそう、
大丈夫だなと思って、
そうそうそう、
うん、全く分かんないのにそう言ってないのよ、あるから、うん、
昔やってて、うん、結局経営がちょっとまあ、あと世代とかもあって、うん、一回閉めたんだけど、
そうコロナでもね閉めてたんだけど、
一回閉めたんだけど、令和3年かなに、うん、リニューアルオープンして、すごい綺麗な銭湯があったから、
そう
そうそうそう、あ、綺麗な銭湯あんじゃんと思って、
そうそうそう、
俺多分まあそこ行ったんだろうなと思って、うんうん、俺はその日、
うん、
会社に行って、うんうん、SMS のメールをしたのね、
うんうん、
ちゃんとお風呂行けた、
うん、
それに対しては返事なし、
うん、
まあ、こっちは心配してるわけやんか、
まあね、
東京に一人で来て、で俺もね、
そうそうそう、
そらね、うちの家が広くて、
うん、
誰か一人来たぐらいでも、うん、そのうるさくなくてだったらいいけどさ、
うん、
なんせうちの部屋狭いから、
そうそうそうそう、
ほぼワンルームじゃん、
そう、
あの扉一枚ちょっとあるけど、
そう、デッドラニーが寝てる間は相当活動してるぐらいだから、
そうそうそうそうそうそう、
音立てないように、そう
だからね、まあだから来てもらうのもちょっと、だから基本的に家に誰かしとくんならちょっと狭い時代だから、
うんうん、
だったらさ電車賃かかるし、
そうそう、
電車賃
同じぐらいだからね、
電車賃往復で、
うん、
あの東京都の、お風呂が、うん、銭湯が、あれね、あのスーパー銭湯じゃないよ、
うん、
銭湯が今あの条例で決まってて、うん、1人480円かな、
うん、
480円でお風呂入れるんだから、うん、まあ銭湯の方がね、うん、当然ね、それいいだろうし、で引っ越し来てんだからタオルもバスタオルも多分あるんだろうし、
うん、
荷物の中に、ね、あるんだろうから、
そうそうそう、
まあ、電気はつかないとしてもね、
うん、
まあね、携帯のランプもあるだろうし、
そうそうそう、
で俺は風呂行ったのっつって返事ないんで、
うん、
たださ、電気が来てないってことは、
うん、
スマホのバッテリーが、
そう、充電できないね、
充電できないのかな、うん、とは思ったんだけど、
うんうんうん、
でもその状態でさ、
うん、
その状態でだって電気の回数が月曜日とかでしょ、
うん、
3日間もさ、うん、その状態でって人間さ何とかするじゃん、
そうする、
ネッカフェ行くなり、
そうそうそうそう、
どっか充電できる、
どこでもできるから、
ね、
そ なんだよね。
カフェ行ったりとかして、
そう、それがその、うん、中学高校生ぐらいで上京するんだったら私も対応違うけど、30前のいい男子が社会に出てる人がそんなことで助けを求めてくると思ってはてな。
そうね、ましてやさ、ましてやだって一回さ、うん、女と二人で同棲してるわけやから。そうそうそうそう、大阪市内でね。
そうそう、う
ん、だから生活の一人暮らしもあれだから、
その程度で電話してきたと思って。
まあ、ただ俺メールないから、俺の中でもさ、うん、どこいつと思いながらも、うん、あ、俺はもう心をね、うん、鬼にして、あの仏にして、うん、あ、これひょっとしたら、うん、電気繋がんないから、うん、スマホね、うん、あの要はメールとかしたら電気代食うから、うん、連絡しないんだろうな、うん、と思って、うん、俺は連絡、まあ、しなかったの、うん、で待ってたっていうか、うん、一応、まあ、
向こうから来るの
ね、
う
ん、来るのをね、うん、で月曜日ですよ、うん、その電気が開通する日ですよ、うん、で俺その、まあ、これ録音してるのは水曜日で、うん、で、うん、じゃあ今日か、本来は今日水曜日に、うんうん、その扇風機とか、うんうん、サーキュレーターとか、うんうん、加湿器を持って、うん、甥っ子の家に、うん、夜、
はい、
届けながら飯でも食べようかなと思ったんだけど、うん、俺そのサーキュレーターとかは別、うん、倉庫にあるから、うん、トランクルームにあるから、うん、前の日に取りに行かないとダメじゃん、うんうん、サーキュレーターとか、はい、だから俺はちょっと事前に会えるのかどうか確認したかったから月曜日に、はい、とりあえず水曜日に、うん、で扇風機とか加湿器とか、
うんうん、
持っていきたいけど、
うんうん、
会えるかなと、
うんうん、
メールをしたのよ、
はいはい、
でまあ、しばらく帰ってこなくて、うん、でちょっとしたら帰ってきました、
はい、
部屋が狭いから、うん、扇風機は邪魔だからいらないかなと、
うん、
で加湿器は楽器があるから加湿器いらない、
うん、
あ、でその前に俺ね、うん、その水曜日に、うん、行きたいから住所も教えてってメールしてたのね、
はいはいはい、
それで対して返事も、うん、扇風機いらない、うん、で加湿器もいらない、うん、それで終わりまあ住所はと
そう、もうさ、まあ、教えたくないんでしょ。
いやでもそう思っちゃうじゃん、向こうとしたらさ、うん、その要は質問1個に対して質問返しただけで、うん、住所別に教えたくないかどうか知らないよ、
うん、
でもさ、なんかさ、こっちからしたらさ、うん、なんかそこまでして俺また住所教えろってメールするのもなんかさ、やらしいし、
もう必要ないよね。
そうだからさ、うん、いやこっちもさ、一人東京でね、うん、何も知らんところで、ましてやさ、そんな、うん、何、
いや本当に困った時はね、
電気水道がさ、うん、繋がんないだけで風呂貸してくれてさ、そんな、うん、銭湯に行くみたいな発想もできないやつに応用効かないやつだからさ、
そうちょっと
何かあった時はさ、
っっやっぱ
り助けてあげたいと思うけど、助けてやりたいんだけど、そのやる気をさ、うん、ことごとくこう、うん、消化するっていうかさ、
そうだね、
もうさ、こっちが、ま、
それがさ、うん、私ちょっとママに言ったのよ。
お、はいはい、
来週ね、大阪行くんだけど、
うん、
その時まで温めてようと思ったけど、うん、ちょっともう我慢できなく
なっちゃって。やばい、まあ、今週も、
LINE したのよ。
トーク40分。
LINE したの、ここで、こうだった、こうだったのよ、みたいに言ったら。
今週2人で焼肉食べに行ったって話も全然できないね、今日も。
そうしたらね。うん、ごめんなさいって帰ってきた。そういうことじゃないから、
いやそ
う、ママが育てたわけじゃないから。
そうだよ、ね、
もうさ、もう二十歳までならまだしもさ、もう30前だから、もうママの責任じゃないからと思って、そう言って言われてさ、
ごめんなさいって
言ってね、もう違うでしょうと思って、本人の問題だよと思って、
もうね、やばいんだよ、ね、
もうだからそれもう私も既読するにしちゃった。
あ、ね、もう結局そのなんて言うんだろうな、その例えばさ、
うん、
自分その例えばお風呂貸してほしいとか、
うんうん、
あ、前からそうなんだけど、俺、うん、親父からもその甥っ子がね、まあ、すぐ今回の配信ですけど、甥っ子の愚痴だからなってるけどその結局自分が何かしてほしいときは頼んできて、それに対してお礼もないし、でこっちはこうした方がいいんじゃないかとか、こういうアドバイスとかっていうに対しては一切しかとっていうか、無視でほっとけと。でこれマジで言ったことあるかな、なんか一回、
うん、
あ、俺甥っ子二人はさ、
うん、
俺のとか親父とおかんの部屋家に一緒に住んでるわけじゃん、
う
ん、同居してたでしょ、
うんうんうん、
で同居してる間も、
ね、
もう都合もういいように、うん、甥っ子は自分の女を部屋に連れ込んで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
行ってたわけよ、
うん、
で連れ込んでしてたんだけど、うん、親父は その時間がねあると、うんうんうん、だから別にね俺ら起きてる時間に来るのはいいけど、うん、夜中あ12時やら1時以降とかに突然帰ってきて、うん、女の子よん家にねあ、うん、げられても、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんは寝てるから困るって、
うん、
いう話だったの ね、はいはい、でそれは言ってたんだけど全然聞かずに、うん、である日、うんうん、その甥っ子が、うん、また女の子連れてきたと、
はい、
で連れてきてだんだんだんだんもうただいまも言わずに扉があって開けて、うん、2階の自分の部屋に上がっていったと、はい、で親父はちょっともうカチンと来て、
うん、
2階ガンガンガンって上がっていって、うん、部屋行って、うん、部屋ガチャッと開けて、
うん、
お前ちょっといい加減せよと、
うんう
ん、何じゃと思ってんやって話を親父言ったわけよ、
うん、
まあ、俺からしたらさその言葉だけど俺はもう怖いんだけど、
うん、
今は全然優しいよ、
うん、
俺昔そういうふうに言われてたからさ、
うん、
もうええ加減せよって話を、
うん、
その甥っ子にしたわけよ、
うん、
そしたら、
うん、
ちょっとしたら、
うん、
彼女が帰っていったのね、
うん、
でその後何日かしたら、
うん、
別れたと、
うん、
彼女と、
うん、
で別れて、どうしたの別れたのかって話して、
うん、
でその時に、
うん、
お前のせいやぞっておじいちゃんに言ってんの。
あ、そんなこと言ったんだ。
そう、お前の責任やからなって。で親父は前ってないねんって言ってんけど、そのまま自分の部屋にバーンと入っていったらしいのね。
あ、そうなんだ。
そうだ、俺それ聞いてるから、
なんか、
なんかさ、だからまあね、その俺別にさ親がどうのって言いたくないんだけど、いやまあ弟もさ要はねその元嫁にさ逃げられたりして、
うん、
子供が5歳とか6歳の時にさ、
うん、
父子家庭になってるじゃん、
うん、
でまあいろんな女が出たり入ったりして、
うん、
なんか母親になるならならないなので結構いろんな甥っ子2人はさその生活環境ちょっとあんまり安定はしなかったけどさ、
ね、
ただそのなんでも人に対するこう言葉とか挨拶、
ね、
まあ挨拶は全然しないし、
うん、
でそういうことをおじいちゃんに対してお前のせいやぞとか言うし、
あ、そうなんだ。
だなんかね、だからね、
ちょっとね、それ聞いて冷めたな、かなり。
パニックんだよね、あいつ。
ああ。
おいっ子。なんかね、こう、いら、だからブチ切れるっていうか、だから今回も、
ちょっとあるんだよね。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。
PTSD みたいな、ショックを受けた時の、ね、
う
ん、
そうだから多分今回も、
うん、
例えば東京に来て、あ、電気水道出ないと、
うん、
ないと、
うん、
でまあおっちゃんのとこ電話したら、うん、風呂ぐらい入れてくれるだろうと思って電話したけど、
うん、
まあ、おっちゃん出なくて、
うん、
その奥さん、
うん、
新しい奥さんが電話出て、
うん、
あんた何時に電話してんの、まあそういう言葉じゃないよ、ただ何時に電話してんのと、
うん、
でうちは風呂貸せないよって言われたっていうので、
うん、
あいつの中ではなんで役に立ったのよ、ね、あの、
うん、多分そうなのね
っていう感じ、
あ、なるほどね、
なんだろうね、
多分だって私としては多分風呂も借りてそのまんまご飯も出してくれて、
そうそう、
ね、じゃあ泊まっていくって言ってくれるだろうって思ったんから言ってきたんだろうと思ったの。
そうだよ、ね、
それは見えたの。
そうだよ、ね、
だからいやいや、そんな甘えた、じゃあ東京でやっていけないでしょ
って
、そ
うそうそう、
一人で頑張りなさいと思って、
う
ん、
そうそう、頭使えよ、
そう、私はっきり言ったよ、頑張んなさいっつって、
まあ、そうだよね、
うん、
マギさんその辺バシッて言うからね、
言う
あの結構さ
だって息子置いて出てくるぐらいだからね、
そうなんだよね、
誰にでも
そう
息子だからこうとかじゃなくて、
愛ある冷たさっていうか愛ある突き放し、
本当に困ってて、もし例えば彼がコロナでダメだったら、うん、もちろん持ってくよ、
そりゃそうだよね、
誰もいなくてって分かるけど、でも今元気なんでしょ、自分でやんなさいよって思うじゃ ん、
ね、
今
さ、
それがないと、
ね、そう、崖から落とさない親が多いからね
そうそう、
マギさんも崖から落とすからね、
私は蹴り落とすからね。まず自分の息子を落としてるから、
まあ、それは俺は尊敬してる。息子に対してもそれは同じだからね、
うん、
息子にだけ大事にしてさ、
うん、
ね、あの息子って岡山の息子にだけチヤホヤして、うん、こっちの息子とかさ、うん、
そんな差別はしない、
いや全然ないから、ね、岡山の息子にも冷たいから、
そうそう、でやることはやってますから
そうそう、だからそれは俺分かってるから、
そうそうそう、うん、
いやだから俺もうね、あ、もういっかなーっていうか、
そうだね、それ聞いてちょっと私も今、
俺もそれ聞いて本当に向かってきたから、
あ、そうなんだ、
まあ、マギさんに言っていいことかどうか分かんないけど、で親父もかなりやっぱりそれはショックで、
あ、それはそうだよね、
それでも
言い方があるよね、
ただそれでもね、それでもそのやっぱりその甥っ子をね、自分の家で飯も食わせ、
う
ん、
そうだよね、
あの、まあ、電気も使い放題、 それで自分年金しかないのにね、
そうだよ、
お金使ってね、
そう、
親、あと甥っ子2人ね、住まわしてたうちの親、
本当に
すごいなと思って、
ね、ママがねしょっちゅう謝るのよあの子たちのことで、うん、私がなんかこのできてないよねって言うと謝るの、うん、いやママが謝ることじゃないからってそのたんびに私イラッとして言ってたんだけど、うん、また謝ったと思って、ま
あ、ただねうちのおかんってあの甥っ子たちがさ、うん、もう小学入る前ぐらいから面倒見てるわけよ、
まあね、
だから結局
結局それ弟がちゃんと見
ない、まあまあそうなんだけど、自分が
ダメだまた腹立ってきた
腹立ってまあだからいろいろ自分が自分が育てたっていう おかもそういういや自分が育てたっていう気持ちになってやっていけないとこもあったと思うよ。
まあねそれはそうだけど
そうそうなんだよね。そうそうそ
うもう笑いし弟に会うのにも
弟いやいやまだ弟まあ弟もなちょっとまあまあ
いろいろ嫌なことも、まあ、ここで言わないいろんな嫌なこともそう関係性もあってでさらにそういうの聞くとさらに腹が立ってきてもうなんかご飯なんて食べれんわ喉通らんわ
男と悪いわけでもない、まあ、いろんな、ね、要因があって、まあ、それも、ね、いろんな要因があって、まあ、弟も悪いとこあるよ
別れたことは悪いこととは思ってないけど、うん、そうそうそうその後の行動が私は納得いってないから
まあねいろいろねそういろいろねそれはね、うん
でもそんなに言ってきてないけど
そうだ、ね、
なのに、
まあ、冷静に考えたらというか旗から見たら
あの自分の立場をさ棚に上げてさ私のことどうのこうのって言われたらさやっぱりムカつくじゃん
あ、まあねまあ、そうなんだよ棚に上げれるんだよね
マジイラッときたわ
まあそういう人間なんだよねだからね、
ね、
うん、だからそれが分かるかどうかは分かんないけどね
なんで挨拶せんといけんの
何が
来週
来週
あの別に顔合わせでだってそもそも私ママに言われて
新しい奥さん同士の顔合わせね
そうママに、ね、挨拶どうのこうのって言われてみんなと会うんだと思ったから行くと思ったら私たちだけじゃん蓋開けてみれば
いや、うん、俺はそれは俺がそうした方がいいかなと思ったんだよ
必要ないわ、
まあ、とりあえずまあまあまあ
もう無理
無理って言われた
無理だわ
いやいやいやいや
きついわ
え
きついわ
いやいやいや
会いたくないわ
会いたくない別に今の話とさその弟のつながりはないじゃん弟
あるよ
なんで
完璧にあるよ
なんで
だって
弟に
あいつの子だもん、
まあ、あいつの子だけどさ
、うん、あいつの子じゃん
まあね
イラッとするわ
まあただ甥っ子でまあ俺よりも甥っ子のこと気にかけてくれてたのはマギさんだから
ねそうだよ
気にはかけてる。だからマジで。
断るごとに
可愛がってる。俺よりも多分愛情あるから腹も立つんだと思うよ、うん。俺そこまで腹立たないもん、もう。
あ、そう。
もう前からもうどうでもいいと思ってるから、あいつら。どうせ弟の子供だし。
そうだけど。
そう。と思ってるけどね。
可愛いところもあるからね。
あるんだろうね。うん、俺は全然可愛くは思わないけど。
そう言ってたね。
全く思わない。
本当言ってたよね。
はって、本当俺帰ったってあいつら。挨拶も、ね、しないしさ、うん、通り過ぎるだけだからね、うん、だって東京からさ大阪に帰ってんだよ俺たち
でも私には言うよ
マジでマジで俺にだけ言わない
の私には言うよ
じゃあ分かる俺の気持ち分かってんじゃんあの二人
かもしれない
かもしれないねじゃああんまりこっちでもあまり距離と取らないあの置いといた方がいいよみたいなまあねまあ何かあったらそれはさ俺はねそのおい子が心配とかにはあるんだけど、うん、それよりもやっぱり甥っ子が東京に来て一人でやるっていうことで、うん、あそれはこっちにね、うん、俺がおるっていうのが、うん、うちの親は俺がおることで安心してくれるかなと思うから甥っ子の面でもちょっと見ようかなと思ったから、
まあね、
だから甥っ子別に一人であいつはさどうでもなるっていうか、うん、自分でしっかり生きていける
しいやママとパパのあれでしょ
そうそう、うん、だからうちの親
にでしょ
そうそううちの親父とおかんが、うんまあ心配するから、まあちょっとね、
うん、
だから居場所とか、っていうのがね、あったんだけど、ね、まあでも今回のことでね、ちょっとまあ、
そうだね、うん、確かに。
なんかすごいしみったれた、ちょっと話になってしまいましたけども、まあでもそんなこともありながら、
私冷静にご飯を食べてく
る。あ、そうだね。まあ淡々と、あ、どうもこんにちは、っつって、うん、
余計な一言言われたらカチンとこ
いやだから言わないよ多分言わないんじゃないかない
や絶対
いや俺は止めるから俺で俺話したいのは弟と、うん、まあ親父とおかんがねどうなるか分からないこの先、うん、でその時に一応さ、うん、もし、どっちかが何かあった時に、うん、まあ、頼むなとその葬式とか、うんうんうんうん、それに関しては、うんうん、ちょっと手配は頼むぞって、うんうん、俺はちょっと俺時差あるけど、うんうん、1日2日したら、うん大阪に来るから、うん、そこから2人でやろうって話をして、うん、あとはまあね、うん、 奥さん同士どうもこんにちはって、まあなかったらよろしくお願いします的な感じで俺いいと思うんだ。それ以上別にさ、二人の出会ってんだらそのとかさ、どうなったのとかそんな話なんかしようとさ、もうそんな話ええやんかって俺はちゃんと切るからそこは。そういう、あの、プライベートの話に何か持ってこようとしたら、もうその話を今日はやめようって言うし、それで向こうがさ、
かっこいい。
あ、そう。いやいや、それ、いや、それは言おうと思って、俺はだから、俺の中
でもいろんなこと心配して
ます。俺の中で、あの、今回 NG な話は向こうが繰り出してきたら、うん、それ今日はええやんって話をしよう思ってる、うん、そこで揉めるんだったら俺が揉めようと思ってるから、マギさん揉めなくていいから。
わかりました。
そう、マギさん悪者にならなくていいから。
お
ー、そうそう、それはそう、そう、
ただ連絡先交換しようって言うと嫌ですって言うから、
いやちょっと、まあ嫌です嫌ですってさ、嫌
です、あの、必要ないですって言おうと思ってる。だってもう繋がってるじゃん別に。
あ、だからと、あ、というか必要ないじゃなくて、とりあえず、うん、あの連絡は、
うん、
あの兄弟に任せていいんじゃないですかって言えばいいんじゃない、
う
ん
う
ん、
そうだね。
それで向こうがへえって言ったら、いや、うん、兄弟でやった方がいいと思いますよって言うんじゃない、うん、いや自分嫌だって言うと自分も悪者になっちゃうから
別にいいけど。
いやいや、そうなんだけどそうなんだけど、もう44分もう44分録音します。1時間コースだってこと。
わかりました。
そうなんだよ。自分悪者にならなくていいですから。
了解です。
そう。だからもうすべてその
夫に従います。
夫ってか夫ってか男同士に任せればいいんじゃないですか、はい、っていう風にして、う
ん
う
ん、いいんじゃないですか。
うん、やりましょう、うん、ね。
わかりました。
まあいろいろあります
けど。あ、ちょっとほっとした。
あ、うん、いや、うん、そうだよ。俺はそう考えてるよ。う
ん、ほっとしました。
ちゃんと 100% できるかわかんないよ。自分が俺がどうしすることを 100% できるかわかんないけど、うん、そうはそうしよう
と思
って、うん。
できてないなと思ったら時短だ。
うん、そうそうそう。
バタバタバタバタってやりだすから
。そうそう。そんな感じです。
了解です。
すいません、なんか愚痴ばっかり言っ
ちゃいましたけど。まあ、でもリアルな話
してるね。まあ、それ、Z 世代、まあ、てか子供の世代、Z 世代。
まあね。
大変だわ。
ねえ。本当に今、なんか入ってきてる新入社員とか、本当理解できないから。
そう、
うん、だから
いやでもね俺思ってね、うん、まあ何て言うのかな、そいつらが味方になるわけじゃないけど俺そうやってね、うん、いろいろ甥っ子のことを考えて、
うんうん、
じゃあ俺が24歳で俺東京転勤して出てきましたと、あの時、
うんうん、
もう東京しか目がなかった俺、
うんうん、
もう大阪のやつらなんかどうでもいいと思ってた俺、
うんうん、
その時に、うん、大阪にいる今まで世話になった人に、うん、ちゃんとその後フォローしたかと、
うんうん、
で東京に来て東京でもいろいろ世話になったし、でそこから仕事も変わったりして、あの例えば会社辞めるなって言って、はい、止めてもらって帰散って言って説得してくれた人とかもいろいろいたけど、
うんうん、
その人たちも俺はちゃんと礼言ったり挨拶、うんうんうん、その後してるかって言ったら、
うんうん、
結局してないわけよ、
うんうん、
だから俺もね、うん、その頃全然ちゃんとできてなかったし、うんうんうん、その頃その言う俺のことを見て、
うん、
お前ふざけんなって言って怒ってこなかった、うん、みんな冷静に俺をこう見送ってくれたり、
うん、
俺のことをこう見守ったり知ってくれた人がいたっていうのが、
うん、
今なんか感謝するね、その時のその俺が Z 世代だった時のその40代50代の人、
うん、
すごい止められたりもしたけど俺、
うん、
だから
まあ今の後輩たちに同じようにしてあげればいいんだよね。
まあそうだね。だからまあダメ元で100いったら 1つとあればいいかなっていうぐらいでやるしかないよね。
そう
ね、
そうそう、う
ん、と思うんだ、
うん、多分ね自分たちも若い時にその世代が違う先輩たちにいろいろ助言をもらったと思うんだよね。私もでもそれがちゃんと生かせれてないのは
そう
まあもう想像がつくから、うん、でもまあ世代が違うとやっぱ考え方違うからね。
まあそうだよね。
うん、
もうだから
難しいと思う。
なんだっけ、なんだっけな、昔のさ、
うんうん、
縄文時代じゃないな、なんか昔の古い、
うん、
なんか石に書いた、うん、なんか文字にも、
うん、
最近の若いものはなっていないって書いた、
うんうん、
昔の人のその文章が出てきたっていう、うんうん、古代遺跡の中に、うん、だから何千年も前から、何千年も前から最近の若いものは何考えていくか分かんねえって言って人間繰り返してるってい
うことで、うん、でもそうじゃないと発展しないんで、
まあそらそうだよ
ね、ずっと同じだと、ね、
そらそうだ
よね、同じことやってることになるから、ね、やっぱり世代が変わったら考え方、
まあまあね、
とかやり方が変わらないと進化はしていかないと思うんだよね。
そう、
ね、
まあまあいろいろ苛立ちもあるけど、でもそこで自分の中で落とし込んで、いろんなところで落とし込んで、イライラするのをちょっと落とし込むことも自分を大切にすることだ
から。そうですね、
まあ大切に
ね、ストレスを少なく
そうしていきましょう、
はい、
あ、もう怒んないでください、適当にやりましょう、
怒ってないです、
大丈夫だから、 多分できると思うから。
いやもうめっちゃ安心した。
あそう、
うん、あとはもうそんだけ聞いたら、うん、もう私はもう身を任せていきます。
あそう、
はい、
そう、
あーって笑って
くる。そうそうそう。あーって笑ってくる。そうそう、ちょっと、あのおかしいじゃない
ですか。そうそう、そのぐらいに落とし込んど
く。そう。
で、向こうがね、なんか言われても、うん、あーねーみたいな。
で、ちょっと眠いかなみたいな。
それはね、
うん、そう、
もうちょっと疲れちゃったんで。
そうそうそう。で、俺が、そうだよね。昨日もおじいちゃんおばあちゃんとね、付き合って、ね、話したから疲れたよね。まあ、うん、じゃあそろそろみたいな感じでやる、うん。
わかりました、了解です。
はい。じゃあよろしくお願いします。はい、
女優です。
はい。女優よ。じゃあ今週はこの辺で長くなりました。すいません。お相手は
マギーと
トラリーでした。ご愛聴
感謝です。